ヨハネによる福音書第21章の15節から17節。食事が終わるとイエスはシモン・ペテロに、ヨハネの子シモン、この人たち以上に私を愛しているかと言われた。ペトロが、はい、主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知ですと言うと、イエスは私の子羊を飼いなさいと言われた。二度目にイエスは言われた。ヨハネの子シモン、私を愛しているか。ペトロが、はい、主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知ですと言うと、イエスは私の羊の世話をしなさいと言われた。三度目にイエスは言われた。ヨハネの子シモン、私を愛しているか。ペトロは、イエスが三度目も私を愛しているかと言われたので悲しくなった。そして言った。主よ、あなたは何もかもご存知です。私があなたを愛していることを。あなたはよく知っておられます。イエスは言われた。私の羊を飼いなさい。以上です。牧師の中のタイプにもですね、2つ言いましてですね、何も考えずにですね、わーわーやってしまう私みたいなタイプと、いろいろ考えて考えて何もしないタイプとですね、他にもいろんなタイプがあると思いますけども、しかし牧師というのはですね、これのみといったことが分かったときには、それを徹底的にやるべきだろうなというふうにも思います。イエス様が愛しなさいっていうからですね、ですね、愛し尽くしていくっていうですね、その愛の形は一体どういうことか、そのことをですね、考えてもいいかなと思います。そう思いながらですね、ある本を読んでたらですね、こういうことが教育の本に書いてありましたですね。これからの親は何かをするとかに対してではなく、むしろ何かをしないという愛情のためにエネルギーを使うべきである。と思いながらですね、何かをするっていうのが愛情じゃなくして、何かをしないという愛情のためにやりすぎているってことなんでしょうね。あれもこれもですね、いろんなことをやりすぎるのが本当にいいことなのか、子どもの成長にとっていいことなのかじゃないだろうという、ですからいろいろ思いあぐねながらですね、神様がですね、お前も何かをしないってことの愛情を少し考えたらどうかというですね、そういうものを教えられたかなと思って、ちょっと謙虚にですね、なろうかなと思っております。で、復活したイエスがですね、ペテロに3回ですね、聞かれたことは、私を愛しているかということでした。多くの意味を含んでいると思います。十字架の時に3回もですね、知らない、イエスを知らないと否定したペテロが、だから同じように3回聞かれたんですね。3回知らないと言ったから3回愛しているかと聞かれた。そう考えていくとですね、これはものすごくきついですね。もうですね、3回知らないってことはペテロは分かってますからですね、それをあえてですね、傷口にですね、塩を塗るようにですね、イエス様が裁きのために言われたのか。でもそんなことはですね、イエス様は裁かれない。多分ですね、イエス様にとってみれば、ペテロが3回知らない言うなんてことを初めから分かっていたことなので、多分そういう、これは裁きではないだろうと思います。イエス様のですね、ここに何か言いたいことがあるんだろうなと思うのです。私はあなたを愛しているよというのが本当の意味じゃないかな。私を愛しているかと聞きながら、私はあなたのことをですね、愛しているよ、3回あなたは知らないと言ったかもしれないけども、私はですね、あなたのことを愛している。だからきっとですね、3回言い換えた時にですね、ペテロは悲しくなったんだと思うんですね。福音書記者っていうのはその辺の心のことをですね、本当によく書いていると思います。3回愛されている、愛しているかと聞かれて悲しくなる、これは寂しさの悲しさではなくして、イエス様が本当に自分のことを愛してくださっているということで胸を打たれた、そのことに気づいたという、そういうことなんだろうなと思うのです。ですから何かをしろとか、私を裏切って3回も知らないといった裏切ったですね、ペテロにこれからは何かをしろというわけではありません。むしろイエス様が言われたのは、愛してる、愛されてる、そのことをじっくり考えろという、そういうことだったんだろうなと思います。鎌田実さんという方がおられましてですね、ある時、ブームでよくですね、講演をしておられましてですね、なんか知らないけどですね、その講演にいつも行き当たるんですね。大抵3分の2は同じ話をしてんだなと思いながらですね、3分の1はですね、地元にあった話をされるんですね。 でその時はですね、ですね、長野の話をしておられましてですね、で長野でですね、塩分の取りすぎに注意しなさいという話をしたんだそうですね。で塩が悪いという話をされて、で、ね、脳卒中のことにはですね、塩は控えめにした方がいいですね。で講演が終わってですね、皆さんに呼ばれてお食事に行ってですね、今日の話は大変ね良かった、気をつけるって言いながら大量の野沢菜が出てきたとですね、それも塩辛い野沢菜が出てきたって話を笑いながらしておられました。で、その時の話は何だったかっていうと、人の習慣を変えるのは難しいというふうにですね、言われていたのです。で、そこから突き詰めていくとですね、行動変容を起こす、これが難しいですね。でこれを改めようとはっきり意識しないと行動は変わらないですね。で、テレビでを見るだけではですね、行動変容は起きにくいっていうんですね。で なんとなくいいと思ってても番組が終わればですね、すぐ忘れてしまうから行動変容には結びつかないと。だからいろんなダイエットの番組があっても成功した試しはないという、そういう話を聞きながらですね、そうだなと、じゃあどうすると人は行動変容に結びついていくかというと、それは一つしかないと、顔と顔を突き合わせて直接聞いた話、これしかないと。で、ですね、またですね、行動変容したかったら聖書を読んだりなんかするときにも線を引いて読みなさい、何か自分がアクションをですね起こしたときに行動というのは変わってくるですね。そう思うとですね、今日イエス様が言われたことは、私を愛しているか、とことん愛しているということをですね、ペテロにですね言って、それをペテロがですね聞いたときにペテロの行動が変わったんだというふうに思います。イエス様のですね大きさは計りすることができません。その大きさはですね、ペテロに愛しているかという御言葉に集約されています。その大きさに触れたときにペテロは悲しくなる、これ行動が変わったということです。こんなにですね、私のことを愛してくれるイエス様が一緒におられるだとするんだったら、今行動を変えてもう一回従うものへとなる、それがですね、ペテロの生き方だったんだろうなと思います。お祈りいたします。天主の神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうかイエス様の御言葉を私たちもここに刻みつけ、私たちの行いや信仰を変えていくものとさせてください。今日も応援教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会に集う信者、求道者、牧師の家族と共にいて守ってください。病床にある方々、死に直面している方々、悩みがある方々には主が寄り添ってくださって、御言葉によって導いてください。今日も私たちに必要な糧を、どうか聖霊によって一人一人に与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。